ゲストコーナー、なんで今日は渋く決めてるの、酔っ払ってるのに。ということで、みんな酔っ払ってるんで、ちょっと気持ちよくビールを飲みながら、本日のゲストは、お名前は、
あ、石木勇と申します。
どうも、いろいろお世話になっております。きっとね、
お世話になっております。
なっておりますですよ。マイクを直してもらい、今も直してもらい、いろいろちょっと私たちの分からない機会も聞きながら、石木さんはですね、今年齢はおいくつですか？
50の後半と言うと言いましょう。
OK です。聞いちゃいけないこと、言いたくないことは適当にごまかしてください。イサムっていうアルファベットの名前でチャットに今来てくださってる方はよくご存知かと思うんですけども、謎の方とお目にかかることができました。普段は当然、どちらにお住まいですか？
千葉ですね、我孫子に住んでます。基本的には、うん、早期退職しましてですね、もうちょっとなるんですが、
はい、
今暇してますので、だいたい普段は家にいます。旅行している時以外はですね。
以外はね。で、ちょっとじゃあブラジル日和的にちょっと人生を差し支えない程度にすごくよく聞きたいんですけど、実はブラジル日和を全部聞いてくれてるという方なんですよね。
実はですね、私はブラジル日和がスタートした時は知りませんで、たまたま昨年ブラジルに、数十年ぶりに来ましてですね、
はい、
その旅行の途中で湯葉農場、皆さん知ってられる方もいらっしゃるかと思うんですが、
はい、
湯葉農場に10日ぐらいお邪魔しましてですね、その時に、おられた方がですね、を日本に帰ってですね、サーチしてたらたまたまサーチで引っかかったのが、このブラジル日和で、面白い放送があるなということでですね、アーカイブがありましたので、暇をでですね、聞く時間はいくらでもありましたので、今までのアーカイブ最初からずっと全部聞かせていただいてですね、
すごいですよね。
その後は毎週放送がある時には聞くようにしてましたんで、実際に聞くようになったのは昨年からですね。ですから実際の生を聞くようになったのは、
はいはい、
ただその以前のアーカイブは一応聞かせてもらいました。
恐縮です。どうですか、実際に聞いてたのとこうやって出てみての違いというか、会ってみてしまった。
そんなに変わらないですね。ただこういう印象は持ってましたので、ただ私が出ていいものかどうかっていうのは悩みました。
そうですね、
基本的に私みたいな一般的な旅行者の方に今までそんなに多くない、一部の方はいらっしゃいましたけど、
はいはい、
基本的に、一世の方の古い方の結構興味深い話を聞いてましたんで、私なんかそういう話題もないし、ただ単純な旅行者なので、出るにはちょっと。
と言いながら、
そんなイサムさんでもね、やっぱ出る理由があるんです。
そう。ちょっと人生から聞きたいような気もするんですけど、どちらでしたっけ、ご出身は？
私は広島で生まれましてですね、ずっと広島で育ったんですが、高校卒業しまして、広島でちょっと勤めてたんですが、やはりちょっと若い時にですね、どっか日本以外行きたいということで、
はい、
その頃簡単に金もなくですね、何もなく外に行けるっていうのがですね、移住っていうの話がありましてですね、
はいはい、
その時移住の行けるのがですね、移住として行けるのがカナダとブラジルだったんですね。
カナダとブラジル、
でカナダはですね、自費渡航ということでですね、
はい、
全部自分でお金も出してですね、でまた一応永住権はもらえるみたいなんですが、今のワーキングホリデーに近い形でですね、行って自分で仕事を見つけて働くというのがカナダだったんですね。
農業
じゃなくてもな、もちろん農業じゃなくてもですね、
よかった
わけだ。ただブラジルはですね、まだその頃は移住事業団というのがありましてですね、
はいはい、
一応移住を国の事業としてやってましたので、
うん、
渡航費国が全部出してくれたんですね。それ以外にですね、ある程度その仕事の斡旋というのもやってくれましたので、簡単に移住できたんですね。私の場合、農業移住じゃなくてですね、技術移住ということで、
工業技術、
技
術移民ですね。
技術移民ということで永住権をもらってですね、
うん、
国のお金で、40日かけてですね、ハワイ、ロス、パナマ、ベレン、リオ、サントスという船旅でですね、のんびり来れ ましたので、またそれと、まあ、国がある程度その援助してましたので、
うん、
あのサンパウロに入ってもですね、
うん、
最初 の、 その勤め先は紹介してくれましたし、
うん、
最初2週間かな、
うん、
あのまあ移住事業団の施設でですね、言葉の研修とか、まあ、ありましたし、まあ、もちろん来る前にもですね、その頃横浜であのやっぱり移住センターみたいなところでですね、3週間ぐらいでしたかね、あの研修もありましたし、そういう意味ではあのブラジル移住っていうのは割と簡単に来れてたんですね。
へえ。
それでサンパウロに2年間
いた、
いました。
親御さんは行くとき、まあ、反対しなかった？
やはり、まあ、大きな反対はなかったですけど、やっぱり私末っ子だもんでですね、
うん、
母親は相当ね悲しんだみたいですけどね。
あ、お父さんお仕事何してたんですか？
やっぱりあの職人ですね、まあ、技術の関係の仕事してサラリーマンですね。
へ、職人さんなんだ。
職人というか、まあ、技術関係の仕事ですね、
サラリーマン、
はいはい。
へ
で、まあ、あのまあ2年っていうふうにで帰ったんですけど、実際にはもう少しずっといるつもりでもあったんですが、
うん、
ちょうど2年目にちょっと母親がちょっと癌でですね、もう危ないという知らせが来たんで、
うん、
急遽帰ったんですね、
はいはい。
でまあ、その後すぐにブラジルに戻るかどうかちょっと悩んだんですが、
うん、
まあ、母親が亡くなりましたので、
うん、
あの私の父親は一人になるということもありましてですね、う
ん、
あの結局あの日本に留まって、
うん、
まあ、その後ずっと
日本に住んでしまった、
日本に住んでということでですね、はい、ブラジルはそういう意味では昨年三十何年ぶりに来たということですね。
ああ、そう。そうか、そう。お父様はもう失礼ですけど亡くなられ、
そういう意味ではあの母親が亡くなりましてですね、やっぱり父親一人になるとやっぱり弱いもんでですね、男はそういう意味ではだらしないもんですから、うん、
いやいやいや、
2年か3年後に父親も亡くしましたんで、そういう意味ではあのその後ね、ただその後今度は私が結婚したりして、う
ん、
そういうことで、まあ、ブラジルに戻る機会はなかったということですね。
なかったわけですね。じゃあ30年ちょっと日本でお勤めされたってことだよね。
そうですね。
あの、最初にブラジル来た時いくつだったんですか？
22かぐらいでしたね。
22。それまでは何したの？
広島でやっぱりあの技術いうか、まあ、電気屋さんみたいなところに、電気屋さんというか、まあ、製造ですね、電気関係の製造業みたいなところに勤めてましたね。さらにまですね、
やっぱそれでパッとこう移住しようと思う、移住
して、まあ、
ブラジルに来ようと思った
んですか？まあ、移住っていうのが、まあ、メインの目的じゃなかったんですけど、
うん、
まあ、簡単に言えば外に出たかったと、日本以外に出たかったというのが大きな理由だった。それ簡単に出れるのが移住だったというふうに今で思うと、そういう、
うん、
一番移住が簡単に、
うん、
まあ、旅行じゃなくてね、
うん、
ある程度長く簡単に出れたのが移住だったと。それが一番簡単なのがブラジルだったと。だからブラジルに対しての思い入れっていうのは、
うん、
他の方に比べれば少ないかもしれません。ただ一番安易に来れたのがブラジルだったと。
なんで海外に出たかったんだろう、
うん、まあ、それはちょっともしかしたらもう私の血かもしれないですね。私 の、 祖父も満州に、祖父 の、 私のおじですね、祖父 の、 なんか満州に行ってたりするぐらいですから、ある程度そういう血はあったのかもしれないですね。
あ、じゃあおじいちゃんとかが満州で、まあ、当時
は、まあ、実際には祖父よりかの私 の、 父親の弟ですね。
あ、おじさんに当たる、おじさんが満州に行ってた、
満州行って、まあ、親父はそういう意味ではそれが満州で亡くなりましたので、
あの
遺骨を引き取りに満州まで行ったっていうぐらいですから、
はいはい、まあ、そういうのもなんか、
まあ、そういう、まあ、満州の開拓団ですね。
あ、
そういうふうに、まあ、そういう血があったのかもしれませんね。
広島は結構移民体験なんです
よ
ね。
そうですね、まあ、アメリカも含めて、うん、ハワイも含めて
多いですよ ね、 多いですね、へー、そうか。いや、今ね、中島さんや清原小太郎さんもね、声が聞きやすいっていうのもあるんですけど、それにしても清原小太郎さん、勇さんは技術移民だったんですね。いいな、簡単に移住できてってね。
いや、その頃は一番ブラジルも景気良くてですね、治安も良くてですね、
1970
年ですから、うん、一番いい頃ですね。今から言うと、
うん、
皆さんそう、今こちらにおられる方も、あの頃が一番良かったって言われるぐらいの時で、ブラジル景気も良かったし、
うん、
日系人の社会も大きかったですし、
うん、
私はリベルダージュにその頃アパート、今のリベルダージュの駅の前のアパートに
14
階ぐらいのところに住んでたんですけど、
はいはい、
でそれから、まあ、 毎日あのオフィスまで通ってたんですけど、その頃本当に景気良くてですね、私2年後に帰った時はですね、その急遽もちろん飛行機で帰ったんですが、あの母親が帰得ということですね、その時でも結構もう2年で相当の預金がありましてですね、こちらで、日本に帰った時になんでそんなに稼げたのかっていうぐらい、ありましたからね。だから一番それが景気良かった時なんですね。だから一番恵まれてた時代に、ブラジルにいたということですね。
何してたんですか、ブラジル来てすぐ。
ブラジルで、最初にその移民の事業団に紹介された会社、ドイツ系 の, その会社だったんですけど、まあ、会社というか、まあ、
日系じゃないんだ。
日系じゃないんですね。たまたまの、ボスがですね、どのっていうんですか、ブラジルでは、ドイツ人の、経営の、まあ、修理会社ですね。
まあ、
そこに勤めた。
家電とかなんかの、
何でも直してましたね。レコーダーとかね、テレビとか、あと特殊な機械、映写機とかですね。その頃の、まあ、電気製品いうか、まあ、電気製品でも冷蔵庫とか言うんじゃなくてですね、電子か、今で言う電子機器ですね。
はいはいはい、
そういうカセットテープレコーダーとかですね、
はいはいはい、
そういうのを修理屋さんだったんですけど、
日本ではそういうのやってたんですか。
日本ではですね、まあ、直接はやってなかったんですけど、まあ、電気一般の知識とか電子関係の知識がありましたんで、まあ、うまくブラジルのその時の、時流に合ったというかですね、運が良かったんですね。要するにたまたまそのブラジル人でそういう技術持ってる人が多くなかったということで、要するに本当に運が良くてですね、
給料も良く、
そうです、給料もブラジルに比べればね2倍3倍、終わり頃にはね、5倍10倍ぐらいもらってましたんで、
すごいね。
そういう意味では本当に時流にたまたまあったという感じでですね、運が良くてですね。
でもそれも大したもんですよね。運も実力のうちですから。
でそれでまあ結構、まあ、生活費もそんなに日本から比べればね、その当時から比べれば日本の大体5分の1ぐらいの生活費で、
独身だもんね、
アパート代払って食費も、まあ、ブリュレダージで日本食食ってたんですが、5分の1ぐらいの感覚で経費がかかからないのに、給料は日本と同じかそれ以上もらってましたんで、
すごい
毎月結構残ったんですね。だから帰るときには相当の金額が残ってましたんで。
それドルにして持って帰ったの。
もちろん日本に送金、帰る寸前に送金して残りをドルに変えて持って帰ったという感じですね。
なるほど、そういうことができたんだね、昔もね、あれ入ってさ、サンパウロに入ってすぐに2週間語学研修したってのはどこでやったんですか。
その頃ですね、その移住事業団の研修所みたいなのがちょっと場所をそのは覚えてないですが、バスで、まあ、メトロからですね、まあ、セントロからほぼ1時間ぐらいのところにありましたね。
そう、
ちょっと名前はちょっと忘れましたが。
じゃあ通ってたんだ、みんな。
だからそれは最初だから、船でサントスに着いてですね、2週間ぐらいそこにで研修して、
それから帰って、
研修プラス宿舎もありましたんで、
あったんだ、
食事も提供してもらってですね、あと2週間ぐらいで各会社に行ってアパートを探して、探すということです。それで探して出るということですね。
まあ、
もちろんその会社も紹介してくれましたんで、
何個かオプションがあって自分で選べたの。
あまり選べるっていうことはないんですけど、自分のできる職種に合った会社を紹介してくれたということですね。
でもそこがドイツ人のオーナーで、
たまたまドイツ人だった。だから日系の会社に勤めた方もいらっしゃいますし、
で
2年、それ以上は農業移住の方よりは恵まれてたかもしれませんね。
ああ、そっかそっか。まあすごい、そういうデッチ暴行じゃないけど、そういうのはやんないで、いきなりサラリーマンだもん ね。
来た当時の給料は確かにそんなにもらってたわけじゃないってですね、
けどどんどんステップアップした、
ブラジルはちょっと今もそうかもしれませんけど、もうこんな給料なん
て、ね、最初はね、
もう交渉でいくらでも上がりますし、
そうか、
も
う
毎月のように給料上げてもらったという感じです
。すごいね。じゃあ交渉能力もあったってことだね。
いや、そうでもないと思うんですけどね、途中でその会社辞めて出たりもしましたんでね。給料をあんまり上げてくれないということで、じゃあ別の会社移るわということで、
どこ行ったの、
日系その時は日系 のソニーの関係 の、こちらでそのソニーの輸入代理店みたいな会社にちょっと移りました、ね、一時、 で結果的にはあのまた移ったんですけど、
その元の会社 に、
まあ、その最初に勤めた会社にが戻ってこいということで、
うん、
出る時の倍の給料で戻りました。
おー、なるほどね、
給料倍出すから戻れっていうことなんだって。
あ、
結果的には戻って、
まあ、何ヶ月ぐらい、じゃあ
その3ヶ月ぐらいそのソニーの関連の会社に行って、3ヶ月ぐらいにまた最初勤めた会社に戻りました。
へえ、ブラジルに来て彼女とかできなかったのか。
それはなかったですね結構まああんまりそういうのはなくて、単純に、まあ、旅行とかしてましたけどね、その頃も。
あ、もう休みの度には、
休み
土日休みだった。
もちろん土日休みですし、うん、まあ、あとあの、1年間の休暇がありますよね、こちら今も
そう。フェリアスね、1ヶ月
も、ね、まあ、下には1年間、休暇、1ヶ月の休暇を取ったわけじゃなくて、
うん、
あのデシモテルセロですか、
13
ヶ月分というか、1ヶ月分の給料、休まない代わり1ヶ月分の給料を別にもらうという。
あ、
形で、もらってましたね。
へ、
ただ、まあ、歳出があったりして、うん、まあ、4日とか5日とかの休暇を取ったりして、
うん、ブラジル結構旅行、まあ、
ブラジルへ行ったり、イグアス行ったり、う
ん、はい、どうぞ。
さっき今あの伊佐さんがこうご飯はねリベルダージで食べてたって言ってたでしょ、日本食は、はい、その当時30年以上前ですよね。30年以上の前のリベルダージってどんな感じでした？
今よりはですね、うん、今とそんなに感じは、去年来た時にそんなに感じは変わってないなと思ったんですけど、
うん、
やはりあのその頃はまだあの今でいうあの韓国とかですね、台湾、中国の人はそんなに良くなかった、ゼロではなかったですけど、私がいた頃にも少しあの中国系の方がレストランやられたりしてましたけど、今よりはやっぱり日本人の経営のレストラン 等が多かったですから、
うん、
まあ、あの私なんかはもう朝はまあバールでちょっとね、パンみたいなの食べて、昼はあの会社というかオフィスの近くで普通のブラジルのレストランで食べて、
うん、
夜はリベルダージも取って、うん、日系のレストランで。
どこ行った？よく。
もう今はないですね、私行ってたところは。もう全部
ダルマ食堂とか。
あ、ま、今私行ってたところはまずないですね、うん、まあ、だから日系の、まあ、昔でいう高いレストラン行ってたわけじゃなく、一般の大衆食堂的なレストランに毎日 2,3 カ所毎日。
名前とか覚えてます？
覚えてないですね。ただ少なくともあのないですね、私行ってたところは。
そう、場所は確認して。
だいたいそうですね、だいたいあのガルボンブエノか、
うん、
コンセルフッターですか、
あの辺とか、はいはいはいはい、
グロリアとかあの辺の街で食べてました。
あ、
ただ、まあ、もちろん安かったですからね、
うん、
今が比べればあの本当に毎日日本食普通に食べても、
うん、
食品とかアパートで使う金大したことなかったですからね、う
ん、日本人は多かったですか今と比べて？
多分多かったと思いますね、この辺も住んでる方結構。あの頃でもそのコンセルフタードを下がっていく時はところの方は、
うん、
あの危ないと言われてたんですけど。
ああ、そう、あの時も、
うん、あの下の方ね、
うん、
あのだけど基本的にあの日系人の方もその下の方のアパートに住んでたられたりしてましたんで、
うん、
まあその頃は今から比べれば治安はまだ良かったですからね、
うん、
そんなに強盗というのが頻繁にあったわけでないし、
うん、
その今危ないとされる下の方の、ね、方も今から比べれば大したことないし、結構やはりこの辺リベルダージとかのあたり住んでる方は多かったですね、
うん、あ、そう。例えばそれで、まあ、そういうふうな思い出をいっぱい持ちながら日本帰ったわけじゃん、はい、で日本に30年間ちょっと、まあ、サラリーマン生活日本でされてて、ブラジルのことを思い出す時とかってありました？
ありましたよ。それ、まあ、最初の、まあ、あの 4,5 年前とか、まあ、ぐらいまではね、うん、あのこちらに友達とかと文通したりしてましたし、あ、
うんうん、
まあ、どんどんどんどん年が経つにつれて卒になりましたけど、
うん、
やっぱりね、結構やっぱりブラジルいいところですし住みやすいですからね、うん、結構あの、まあ、結婚なんかしなかったらちょっと分かんなかったかもしれないですけど、結婚して子供ができたりしたんで、
うん、
まあ、ブラジルっていうのは遠くなりましたけど、
うん、
やはり南米全般的に言えることですけどね、やっぱり気候も含めてね、人柄も含めていいとこですし、ブラジルは特にね、
うん、
やっぱり面白い。
何が一番なんサウダージ懐かしかったですか？
はい、気候もいいですし、うん、まあ、人も結構ね、ブラジル人含めて、まあ、あの一世の方がね、差別するとよく言われるぐらいね、
はいはい、
人種差別は少ないですし、
うーん、
まあ、あの人付き合いとかね
含め
て、あの日本なんか 冷たいとかよく2世の方とか3世の方言われますけどね、日本に出稼ぎした方も日本人は冷たいと言われますけど、確かにブラジル来てみれば確かにそんなところも見受けられるし、まあブラジル人全体的にね、まあ日系人も含めてあったかいですし、いろんな意味で楽しいですね。だから結構まあブラジルに対しては昨年30何年ぶりに来たんですけど、
うん、
その前にね、ペルーとかアルゼンチン、チリには、うん、もうこの 6,7 年前ぐらいからちょこちょこ来てたんですね、
はいはいはい、
旅行で、うん、だけど、まあ、ブラジルは、まあ、今まで若い時にいたということもあるし、うん、まあ、ビザがいるということもありまして、
うん、あ、そうかそうか、
去年まで来なかっただけで、うん、南米はね、
うん、
もう数度が来てますんで、
うん、
まあ、そういう意味では南米は好きですね、いろんな意味で、まあ、ブラジルだけじゃなくてね。
結構イサムさんはその世界旅行、いろんなところ、やっぱり旅行が好きなんですよね、行かれてますよね。
そうですね、でも、まあ、世界中とか南米で会う旅行者の方なんていうのはね、もう何十カ国とか100カ国とかね、
あ、
もう3年5年旅行されてる方なんかいらっしゃるんで、
うん、
まあ、私なんか大したことないですけど、ただ基本的に旅行好きなんで、うん、まあ、若い時にちょろっとして、まあ、確かに一時結婚して子供が小さい頃はほとんど旅行しなかったですけど、うん、
はい、
また40の後半ぐらいから、
うん、
まあ、仕事も大して責任も重たい仕事じゃなくなったこともありまして、
うん、
休暇が割と自由に取れる環境だったので、
うん、
年に2回は必ずね、2週間3週間ということで、うん、まあ、有給休暇5週間分は全部旅行してましたね。
だから
大体基本的に、
うん、
春2週間、秋3週間とかね、
うん、
春3週間、秋2週間とかいうことで、年に2回大体5週間分の 休暇を全て旅行で
使って行ってたと、ね、へえ、どの辺行きました？
まあ、大体のところは行ってますね。ただアフリカはちょっと私も小心者ですのでちょっと怖いのと、あと、まあ、家族のこともありますのであんまり危険なところ行けないんで、
うん、
アフリカはほとんど行ってないんですけど、それ以外は大体のところに、うん、
モスクワ、ヨーロッパ、アジア、うん、アジアではどこ行きますか？
アジアは一番また容易に行けることもありました。大体もうね、インド、ネパール、まあ、タイはもちろん、タイはどうしても、はい、アジア行く場合はハブになりますので、
うん、
タイ経由でミャンマー行ったり、
はいはいはい、
ラオス行ったりカンボジア行ったりするとかいうのがあるので、
うん、
タイは 何度も行ってます。もちろんシンガポール、
うん、
インドネシア、
うん、
ベトナム、大体のところは行ってますね。
あ、どこが面白かった？
まあ、どこもやはり、まあ、旅行好きな人は大体そう言いますけど、どこもそれなりに面白いですよね。どこもだから、
うん、
インドもそれなりに面白いですし、
うんうん、
まあ、あんまり今まで行ったところで面白くなかったところないぐらい、
どう
行っても面白いですね。
そういう時ってもうツアーかなんかで入っていくの？それとも自分の一人旅行？
基本的にはさっき言ったように2週間3週間ぐらいで行きますので、うん、まずそういうツアーがないのと、
あ、そこそこ、
自由に行きたいのもありますので、
うん、
まあ、なのでツアーで行くのは女房という時に行くだけで、基本的に一人行くときはツアーで行ったことはないです。
そうだよね、今回だってペンスを荒木に泊まっちゃうぐらいだもんね。お金はあるんでしょうけども、
大体基本的にツアーじゃないですね。
あ、
まあ、本当にツアーで行くのは、まあ、会社のね、
うん、
ご褒美で連れてってくれる旅行と、
うん、
女房で行くとき以外は、
うん、
全て一人で、もう本当に
日
程も大体、まあ、チケットをね、
うん、
休暇の最初のスタートの日と最後の日に設定すれば、
うん、
途中は
何もなしで、
だから今回どこに行くって決めたらその日の
帰り
服
だけ、
往復のチケット買うだけで、あとはもうその都度行ったと現地でですね、
うん、
適当に回るという感じですね。だからホテルとか予約することもまずないですし、
あ、そう、大丈夫、大体
大丈夫ですね。まあ、今までホテル予約したことはほぼないですね。もう何十年旅行してても、
もう行った当日、
大体その時探すということで、
うんうん
うん、まず予約することはないですね。
へ、
飛行機の便も現地の飛行機の便とかバスの便はまず予約しないです。ただ、まあ、ある程度決めて、
うん、
最初の便だけ予約することはありますけど、
あ、はいはいはい、
まあ、ほとんどないですね。
なるほどね。
ただ行ったところで適当に日程も調整するということ ですね。
うんうんうん、へえ、すごいいいよね。 羨ましい人生。日本ではどこの会社に勤めたとかっていうのは内緒ですか？
まあ、それなりの、逆にちょっとその日本に帰ってからは、まあ、割と大手の会社に勤めまして、最初に日本帰って、まあ、
入った会社
1年ぐらい会社入ったんですが、まあ、それを辞めてからですね、まあ、次の会社に移ってそれを、ま
あ、
会社をずっと30何年
あ、はい、外資系ですよね。
そうです、
はい、
勤めましたんで、まあ、外資系だったんで割と休暇も取りやすかったということで、まあ、自由に他の人に比べればですね、休みが取れたんで、まあ、年に
2回行けたってこと
で、まあ、3週間と2週間、まあ、うまくやればね、なんか5月の連休挟んで取れば、うん、5月の連休がありますので、3週間分の有給は有給休暇15日使ってもほぼ4週間休めますので、
1ヶ月いないじゃん。
ほぼ
よくつけなくならなかったね、日本の感覚で言うと。
大した仕事してませんでしたので。
いや、やっぱり技術系の強みかな。
まあ、サラリーマンもね、もう出世を諦めれば、自由にできますから、クビになることはないですから。
でもほら、肩叩きとかいろいろあるんじゃないの？
まあ、それはありまして、早く辞めたいのもあるんですけどね。そういう意味では、まあ、会社の方もあまり景気良くなくなったこともあって、早期退職者募集があったんで、まあ、頃合いもいいんで、早くに辞めてですね、その頃あとはもう旅行三昧と。
何年に辞めたの？2年前？去年？
3年前ですかね。3年ちょっと前ですね。辞めて、だからその以降はもう今度はね、もう自由に行けるんで、
なるほど、
あと2ヶ月とか3ヶ月、1ヶ月という単位で旅行してるんですね。うん、
なるほど。で、今回ですか、去年かに湯葉農場に行ったわけじゃないですか。なんでね、あれ、その30何年前移民できてた時は湯葉農場は行かなかった？
そういう意味ではですね、湯葉農場の存在は、移民できた時にですね、たまたま湯葉農場 の、バレエの公演がサンパールの文教であったんですね。それを見てるんですよ、だから湯葉農場がそういうことをやってるっていうのは知ってましたけど、その時は湯葉には行かなかったですね。ただ湯葉農場の存在は知ってましたので、日本にいる時も、まあ、そういうのがあるっていうことは知ってたんで、まあ、去年久しぶりにブラジル来たんで、まあ、行ってみようかということで去年行ってですね、ちょっとやっぱり特殊なところですので、興味があったんで、まあ、それで、まあ、去年知り合いになりましたので、ある程度の方々にですね、言われたら、まあ、今回また、今回はちょっと長かったですね。まあ、途中、イグアスの移住地に10日ぐらい行ってましたので、それは挟んで、前後で20日ぐらい言いましたですね。
なるほど。今私とこから見ると、例えば湯葉農場ちょっと、まあ、特殊だけども、とか移住地も私は特殊だと思うんですけども、今の日本にないじゃないですか。そういうのって、例えばその長年今30何年日本に住んでた勇さんとしてどう思います？
難しいですね。ただやはり湯葉にしても湯葉にしても、今後もずっとね、まあ、形が変わってもですね、続いてほしいなっていう気はありますね。まあ、いろんな意味で結構特殊でありながらね、やっぱりそれなりの考えを持って皆さんやってらっしゃるんで、今後も何らかの形で、まあ、大きくなるのは難しいかもしれませんけど、ね、今の現状維持できればと思ってますね。ただ、まあ、難しいとは思いますが、
今どうなんだろう。今日本とかって田舎に行けばやっぱりまだなんていうのかな、やれ青年会とかさ、婦人部があったりとかさ、その地域のつながりの濃い部分、密接な部分とかあるのかな。
ちょっと私も住んでるとこが千葉って言いながら要するに東京の住宅地ですので、東京とそんなに変わるわけじゃないんで、その田舎の状態の私知らないんで、よくわからないですけど、まあ、今がある3アリアンサの移住地全体を見ましてもですね、今の日本の田舎にあるのかどうかっていうのははっきりわかりませんが、まあ、ちょっとあれですね、青年会一つとっても、ちょっと日本には珍しい、あったとしても珍しいと思いますね。ちょっと
確かにな、そうかもな。あれは広島はもうご実家は全然ないんですか？
あ、 姉がいますけど、もうあのさっき言ったように母も
あの、
父もあの早く亡くしましたんで、うん、今広島に帰るのは法事とかね、墓参りぐらいで、うん、ほとんど、
まあ、広島って言っても市内、
そうです、
でも大都会の方だ。あれは原爆とかは全然大丈夫だったんですか。
いや、私はですね、母親があの、うん、私はもちろん戦後生まれなんで、直接原爆に遭ってるわけでなく、なんですか、母親はちょっとの私の祖父が広島市内にいましたので、うん、あの それを探すのでですね、原爆が落ちた翌日か翌々日に広島に探しに出てるんで、
うん、
私の母親とかの姉はですね、うん、原爆手帳を持ってました。
そうなんだ。
やはりあの要するに、
じゃあそういうのもがん、早い時のがんっていうのはちょっとさ可能性は、
まあちょっと可能性は分かんないですけど、可能性としてはゼロでないかもしれません、
ね、うん、でもまあ別にそんな苦しむほどのあれは全然なく、
母親はあのそういう意味では、まあ、あの原爆症でどうこうということはない
ですね。あ、よかったですね。そうか、なるほどね。え、来年とかはさ、またブラジル来る予定はあるんですか。
ちょっとまあ、あの湯葉なんかにはできれば来たいとは言ってきてたんですけど、うん、まあちょっと、まあ、東の友人もそうなんですけど、うん、まあ結構ね、あの2回も来たということでいろいろお世話になりましたし、
うん、
知り合いも多くできたんで、
うん、
来たいとは思ってるんですけど、
うん、
まあちょっと事情が許すかどうかね。
奥様の方の事情、
それもありますし、うん、まあできればね、あの女房と来れれば一番いいと思ってるんですけど。
そうですね。奥様はまだブラジルは来たことは
ないですね。
もちろん南米は？
南米もないですね。もう本当にあのあんまり、まあちょっとまあ犬がいるとかいう意味もありましたので、長期な旅行ができないんで、
あ、はいはい、
あのもう本当に近場だってですね、
うん、
あの去年中国に行って、
うん、
今年ちょっとあの、まあ、ロシアに、
あ、まあ
10日前後の旅行、簡単な、ね、パック旅行で行ったわけですから、
でもいいじゃないですか。中国とロシアだって結構ね、日本からすれば離れてるし、どっちが良かった、どっちも元共産圏、
ちょっと女房、まあどうなんですかね、やっぱり自分から行きたいって言ったのはロシアなんで、まあ、ロシアの方が良かったんじゃないかと思いますけどね。まあまあ、中国、中国でまた面白いんで。
どこ、北京とか郊外大丈夫だった？
北京と、うん、あの西安ですね、西安に行ったんですけど、うん、私はその年実を言うとチベットに、去年行ってたりするんで、
あ、
一人でチベットの方は私一人で行ってたんですけど、
うん、
まあ、そういう意味では中国も去年女房と行ってのと一人でチベット行った前、うん、十何年前にちょうど天安門事件がある前の年に3週間ぐらい行ってたこともあるんですけど、
うんうん、
それから比べるとやはり北京も変わってましたですね。
ああ、そうだよね。あの天安門事件大きなターニングポイントって気するもんね、うん、あ、そうなんだ。とあんまりずっと喋ってた前なんで、そろそろじゃあ1曲なんか間に入れようかなと思うんですけど、何に行きましょうか。じゃあ、響き明人さんの土の子サンバで景気よく、はい、聴いてください。
土の子サンバレッティーイホーボマレッティー音にの世界の王様だ不思議の世界の王様だ電話をかけ出るかな？テレビやパソコンあるのかな？出ておいで、出ておいで、みんなで遊ぼうよ。出ておいで、楽しく踊ろう。土の子サンバ、あなたは不思議な人気者。土の子、土の子、土の子サンバ。
はい、ということで結構チャットがなんかいろいろあの勇さんの話を聞いてですね、中島さん休暇が自由に取れて海外旅に出るなんて羨ましいですね、頭も生活も私とはえらい違いですとかあ、でも中島さん仕事できてるからいいじゃないですかね。セアラコトラさんが、勇さん結構いろんなところ行ってるんですね、羨ましい、オイラなんかいつになったらそういう生活ができるんだかとかね、それも夫中島さん忙しいだろうけどしっかり休めるときはオーバーホールしてくださいねとかね、皆さんあのミキちゃんも本当に羨ましいです、私ももっとゆっくりブラジルに滞在したかった、そりゃそうだよね、ミキちゃんがもう来た分ぐらいが残り1週間何しようかって感じでしたもんね、みんなねいろいろ面白いこと書いてますよ、いろいろですね、今ずいぶん下の方ですけど入国検査のこととかいろいろ書いてらっしゃいますけども、いろいろドミトリーも安いところ、あ、ドミトリーは日本人がいるとこしか泊まんないって言ってたのか、そうだよね、もう何十カ国ぐらい行ったの、
ね、多分あんまり正確に数えてはないんですけど 4,50 くらいかと思いますね、まだ、まあ、2度とか3度行ってるところもありますし、
うん、
ただ興味あるところしか行かないのとかね、あと危ないところは行かないとかありますので、あ、うんうんうん、まあ、どうしてもこれ今後もそんなに増えるとは思わないですけどね、
なるほどね、
あんまり
リピーター、
まあ、変われば別ですけど、まあ、アフリカなんかちょっと怖くてあんまり行けないとかですね、まあ、中米でもちょっと怖いところはあんまり行かないとかありますので、
うんうんうんうん、
そういうところあんまり興味ないアメリカは通るだけで
いやね、
行かないとかですね、ありますけど、まあヨーロッパは高いから あまり行きたくないとか、まあ、大体待ったとかいうのもあるんですけど、
うん、
まあ、あと、まあ、旧ソ連圏の国で、
はいはい、
あの最近、まあ、だいぶ行きやすくなったんで、
うん、東欧ね、
まあ、あの東欧でも大体のプラハとか、あの要するに、昔からある東欧は大体回ってるんですけど、昔ロシアソ連だったところのですね、
うん、
なんたらスタンプとかですね、
はいはい、
いう国はあんまり行ってないんで、
うんうん、
そういうところは今後は行けるようになる、割と簡単に行けるようになるというとは思いますけどね。
なるほどね。
だからでも、まあ、あの南米は好きなんで、ね、
うん、
少なくとも1年に1回ぐらい来る。
今後伊沢さん、ブラジルにもう一回住もうとか思います？
難しいですね。一人だったら住むかもしれませんけど、
うん、
まあ、女房もいますし、もし独身でしたらね、もしかしたら住むかもしれません。
あ、その最近湯葉農場に何だっけ、あの住んでて今回旅に行ったら来てたっていう人、何だっけ、その住んじゃったる人、
湯葉はですね、結構そういう方で、昔
その人も昔移民だったんですか？
昔、まあ、若い頃なん旅行をしててですね、湯葉にも少しおられた方が、
うん、
またもう今ほぼ湯葉に
住んでる
方いらっしゃいますけどね。
60何歳でしょ、まあ、
結構、今湯葉で精力的にやられてますね。
伊沢さんと同い年ぐらい、あ、
もう
ちょっと上ですね。
私なんかもう60代ですから。
あ、そこそこか。
でも、まあ、実際にはね、本当は言えばね、
うん、
もっと若い人だった方がいいと思うんですけど、なかなか、本当はね、長期滞在するようなね、
うん、
若い方が定住するとね、まあ、女性でも男性でも、言えばも活気が出ると思うんですね。やはり今の言えばは、ね、やはり、
停滞してる？
もう、停滞するいうことじゃないんですけど、やはり、
人数減ってるよね、若い人が出ちゃってる。
ちょっと心配ですね。
しばらく言ってもこの2年ぶりにこの年末年始は湯葉行こうかなと思ってるんですけどね。
バレエなんかも楽しんで、
そうそうそう、
ぜひ、ね、皆さん行ってくださいって言いたいですね。
ねえ、
ブラジル来たら
方にはぜひ。でも私の方に逆に例えば今日本でなんだろうな、そういう触れ合いがすごく希薄になってるから、うん、全然ブラジルに興味がない人でも湯葉農場1週間1ヶ月とかって滞在してなんか、まあ、こっちうつ病とかすごい流行ってるじゃないですか。ああいう人たちとか引きこもりとかもうちょっとこうそういう部分ではブラジルすごくいい国ではないかと思うんですよね、湯葉農場も含めて。
まあ、湯葉の人はいい人ばっかりですから ね、
ね、
まあ、どんな人でも受け入れてくれるとは思いますが、
ね、
まあ、そういう意味では
まあ、でもな、うつ病患者は治療所じゃないんだからね。
ね、まあ、で本当に興味ある方は
ね、
ぜひ日本以外に、ね、日本的な、
うん、
昔の日本的な、ね、こういうところがあるっていうのは、
うん、
いろいろな意味で参考になるし、自分に対しても何かの影響を与えるとは思いますね。
何かの影響 ね、 そうね。でもなんか、なんだろう、どっちも良し悪しなんでしょうね。いいとこもあるし悪いとこもあるし、
うん、まあ、悪いとこあるとは思いませんけどね、あんまり
言えばにそうか、
まあ、皆さんいい人ばっかりで、
そうね、人は絶対いいですよね。
バレエとかね、私も感銘を受けたのはですね、皆さん小さい頃からね、
はい、
農業だけじゃなくね、バレエも含めてピアノとかですね、器楽ですね、バイオリン、チェロとかですね、
ギター
、あとね、サックスとかですね、いろんな楽器やれる、そういう日本でいう上層教育的なことは小さい頃は皆さんやってるし、
はいはい、
あとね、スポーツもね、野球に今高橋さんが結構積極的に野球やったり、まあ、女の子はソフトボールとかね、やってますし、もちろん卓球とかですね、もうそういう毎日毎日日中は農業されるんですけど、
うん、
食事は6時に終わった後はですね、
うん、
毎日のように何かそういうね、バレエの、今日はバレエのレッスンとかね、今日はピアノのレッスンとか、今日はコーラスのレッスンとかね、
うんうん、
それが嫌々じゃなくてですね、うん、皆さん本当に楽しんで参加されてるっていうのがね、私も最初は子供たちがある程度その上から言われて、ある程度その強制的にやらされてるのかなっていうイメージが最初あったんですね。
は
あ
は
あ、でも実際見ると結構皆さん好きでやってるんですね。
うん、
だからそういうのを見ると、まあ、やはり日本とはちょっと違うなと。
あ、
日本で子供たちにね、
うん、
ピアノを強制的に教えるとかですね、
うん、
バイオリン行かせるっていうのと違うんですね。だから私なんかも外から見てるだけで本当にのことは分かってないかもしれませんが、
うん、
あの 子供たちがあのバイオリンの練習日以外にね、
うん、
まあ、教えてる方にね、
うん、
今日ちょっとあの練習を見てほしいとかって別の日にね、
はいはいはい、
そういう日に行ってきたりね、あと上手くなったからちょっとチェックしてほしいとかね、
うん、
自主的にやってたりするんですね。だから練習日以外にも自分で練習したりしてますし、
うん、
だから結構皆さんが強制的にやらされてるんじゃなくて好きでやってるのが見て取れるし、
うん、
若い人 の今次の世代を背負うような人 の意見なんかも少し聞いたり、またそういうのを、まあ、古い人の年寄りから聞いてもですね、
うん、
かえって若い人の2世3世の方の考え方がですね、
うん、
しっかりしててですね、
うん、
私なんか逆に反省させるような
気があるからですね、反省させる
結構ね、うん、今の若い次を背負うような方の考え方に結構皆さんしっかりされてるんですね。
大悟とか勇とか、
ええ、うん、まあすごいですよ、もう他の方も含めてね、
うん、
だからまあそういう意味では当面、うん、変わるとは思いませんけどね、ただまあ、うん、人間が増えない限りね、
そうだね、
どうしようもないんで、その点だけちょっと心配ですけど、
そうね、そういうのが絶対あったらいいですよね。そうか、まあね、本当湯葉農場もブラジルもある、ミキちゃんがね日本に帰った後にねブログに書いてたのがね、やっぱり日本は綺麗だなって書いてあったのね。でつまりブラジルは汚かったわけだ、道とか、まあ、特にリベルダイジなんか特に汚いからね。でそれをこう思ってね、ああやっぱりそうかとか思いながら、イサムさんどう思います？
いや私は逆に昔にその若い時にいましたんで、
うん、
その時にあったとも慣れてるっていうのもあるかもしれませんね。逆に私日本に帰って30代だったかな、
うん、
中国にその3週間ぐらい行ってた時に、
うんうん、
あ雰囲気これはブラジルと一緒だなと、
あ中国が
逆に、ちょっとそういう、まあ、失礼でちょっと汚さとかね、
あ
見た時に、うん、逆に懐かしかったぐらいですね。だからそういう意味ではあんまりそういう
街にちょっと汚れてとか
そういうのはあんまり気にならない、逆に慣れてたのし、自分自身がまあそういう逆にあんまりその辺気にしない価値かもしれませんね。
なるほどね、
だからあんまり気にはならないですね。
うん、
ただ本当にちょっとまあブラジルに行ってちょっと気になるのはちょっと治安だけですね。その私がなんかブラジルでその危ない目にあったとかいうことじゃないんですけど、
うん、
まあそういう危ない目にあった人の話を聞くケースがちょっとあったりするんで、旅行者なんかに、うん、それに聞くと治安でちょっと最近まあ、以外はもうブラジルは非常にいいところだと思いますね。
そうだね、よく聞くよね、なんかブラジルがもしこれで治安が良かったら
最高ですよね。
最高だ、そしたら誰も帰らなくなっちゃうから治安が悪いぐらいがちょうどいいんだって
本当に気候もいいし、まあ、サンパウロは特にね、まあ、昔はもっと良かったんですね。今ほどの私がいた頃はもちろん経済的にも良かったし治安も良かったし、
うん、
気候が良かったイメージが多かったですね、
うん、
なぜか今ほど、あの頃私がいる頃はですね、私が記憶がおかしいのかもしれませんけど、
うん、
夏冷房欲しいと思ったことはまずなかったし、
うん、
冬暖房欲しいと思ったことなかったんですね。だから1年間のその温暖の差が日本から比べると少ないんで、
う
ん、
確かに、
だからね、着る服もね、
そう、
大体
T シャツ1枚であ
ればずっと折れるし、ね、果物とかそういう食料品は安いし、
うん、
そういう意味では天国みたいなところだったし ね、 その昔のサンパウロはね、特に、
うん、まだかろうじてギリギリ日本と比べればありますよね、うん、
だからまあ今ちょっと治安がちょっと悪くなったり、まあ、経済的にね、ちょっと、まあ、ブラジルはブリックスと言われるぐらいでよくはなったといえ、ね、
うん、
まだちょっとブラジル日本に比べればっていうのはありますけど、
うん、
でもね、気候もそれなりにいいですし、
うん、
まあそういう意味ではいいとこだと思いますね。一人だったらもしかしたら住んじゃうかもしれない
湯葉農場住むんじゃないの修理屋さんとして
ただね、私も家庭が一応ありますので女房にしてみたら家庭なんて考えたことないんじゃないかと言われたかもしれないですけど
会社でもそう言われてたんじゃない、結構変わり者で通ってたんじゃないですか、
基本的にはまあ、外資で、まあ、基本的に変わり者多かったですから、
うん、
その中でもやはり変わりもんでしたね。まあ、あの休みはもう
しっかり
取るし、うん、仕事はしないし、勝手なことは言うし。
いやいやいやいや、立派なもんですよね。それでちゃんとこうやってね、年中来れるのもね、羨ましい限りで。今ですね、遅れて日経社会コーナー担当の松本が来て、早速嬉しそうにビールを開けておりますが、どうぞ。
あ、どうも。おはようございます。
おはようございます。日本の皆さん、こんばんは。
あ、こんばんは、どうも。はい。
そうそうそう。
今、どういうあれですか？
今ね、ゲストコーナーで、あの、イサムさんにお話をお伺いして、みんなビール飲んで気持ちよくね。
どうもありがとう。
チャットはチャットなりに盛り上がってるんですよ。なんか、ユミちゃんのこととかいろいろと。
ビールどうもありがとうございます。
じゃあ、ちょっと話がずれたところで、一曲、曲でも行きましょうか。ですね、じゃあ、サンバさん、私の友達の小山啓太さんの曲です。聴いてください。はい、喋ってくださいということで落ちちゃってしまってて、CM とか何もいけない状態になってるんですけども、ですね、今もう喋っていいの？そしたら戻っていいの？じゃあ私とイサムさん喋っていいのね。あのハンターというプレイヤーが落ちちゃったんで、また例のごとくトラブってますが、チャットはかなりですね、井上由美ちゃんたちが公園でイグアス移住地行って、帰りになんかこう税関でボラれそうになった話で、ずいぶん前は盛り上がってたみたいなんですけども、さっきのサンバさんは私ごめんなさい間違えました。あの、かなちゃんの歌でした。青木かなさんの歌ですね。青木かなちゃんの歌もね、あのありがとうなんだっけ、100周年の歌、を、まあ、作られたんですよね。いっぱい100周年の歌あるみたいで、なんか そういうの私まとめて CD にして作ったらどうかなって実は思うんですけど、ユミちゃんの曲もね、宮沢さんの歌もね、あと青木香菜ちゃんの歌と、あとこの島田先生の歌もあとね、この前ね、どこだっけな、どっかの地方の方の移住地でもなんかね、盆踊り風の100周年の曲を作ってたの。
お
それ初めて聞いたんだけど、なかなかそう踊れるようなこうなんか盆踊りみたいな、そういうのも1曲あったし、まあ、あとこっちの海を渡ってで100周年だけ、はいはい、全部まとめたら一応 CD になるぐらいになるんじゃないか
な。なるよね、今10曲ぐらい集めて、
そうそう、100周年 CD を作る。
それでちょっとあの100周年のロゴ入れて
ロゴも入れますか一応、あの日泊の
であのリベルタリーの橋の上で売りました
。あ、いや、なんでピラッタンなの。
まあ基本的にね、あの前あの著作権の問題あるんで、またまもまたあのまとめるのは難しいかもしれない
です
けどね。
あ、そうですね、多分 2,3 人は著作権クリアすると思う。でもなんかクリアしそうな気がするんだけど、私だってユミちゃんとかもよ OK って言ってくれそうな気がするし、宮沢さんも OK って言ってくれそうな気がするんだけど、ダメかな。
ダメだ
よ。ダメか。え、100周年 CD を作って橋の上で売るっていう、なんで橋の上、ね、真剣になっちゃう、すぐこの人、
大阪橋の上で売るから。
まあ、じゃあそろそろゲストコーナー、あの、まあ、またこのままずっと言ってもらうんですけど、まとめ入りますね、話があちこち行っちゃったんで、なんか、で、あれですね、まあ、また来年もじゃあ、きっと勇さんとは会えるかな、
うん、
あ、
分かんないですけどね、あの一応、女房次第とか言
っていいし、
本当、女房が来ればね、
うん、
一番いいんですけど、
ぜひ。まあなんか
犬がいるんで、その辺がちょっと難
しい、ね、犬も連れてきた。でもそういえばマイクのお礼を中島さんに言わなきゃいけないかったんだ、はい、あの今日あのゲストの方に使わせていただいたのは例の中島さんと井上由美ちゃんからもらったマイク で、実はこれはプロ用のマイクだったから、我々素人用の、接続のなんていうのこれ、コード
ケーブルですね、コード
には合わなくて、1回目はなぜか使えたんだよな、なんで使えたんだろう、
たまたまそのケーブルがそちらも使えるようになってたと思うんですね。ちょっと
この辺にあるケーブルやで、これ
ケーブルにもそのどっちでも使えるようになってるケースもありますので、
あ、じゃあ、まあ、青いやつだったら使う。でもその後使えなくって、で、まあ、石山さんに今回直してもらって、やっぱ違いますね、性能がね。あ、
このマイク本当にもらってよかったのかなって俺はつくづく思うんだけど、
あ、なんかあのブログにでお礼を言った時に、あのテスト用のマイクでしたのでどうぞっていう風に、あの、え、中島さんとあの由美ちゃんから、いやいや、もっといいプロ用のまた使われてるんだと思う。やっぱプロにはプロの世界が、
ね、性能がすごくね、
違う、
あの、なんていうの、よ、ちょっと横見ても入る、今までのあるか違
いないよ。うちだから必ず前から10センチだけにしといてくれないと縦にしか入りませんからって言って、やっぱ桜田さんに買えと言われてしまいますね。何度かね、スポンサーね、マイクくれるスポンサーを探す。
やっぱ大阪橋でほんなら CD 売るか。
なんか中島さんが言ってくれた100周年 CD 作ってください。もう1曲クリアですよ。いいね、おー、素晴らしいね。で、あのね、その、あ、そうかそうか、なんかずっとチャットの方で盛り上がってたのは、井上由美ちゃんが大物だっていうことなんだけども、あのイグアス移住地に行った時に、なんか帰り入ってくる時にこう賄賂をよこさないと通さないみたいに意地悪をされたらば、あのもうあの中島さんはね、あの出そうとしたんだってさ、もったいないから出さないでくださいってゆみちゃんは言ったんだって。ほいで、そうしたらなかなか出らんないじゃん。そうしたらばそのうちにタクシーを呼ぶから、そのタクシーの運転手に乗れば出させてやると。でもそれは誰がどう見たってタクシーの運転手のグルなわけじゃん。それでそのグルなので、そいつとやれば出させてくれるって、その検問所っていうか税関をね。だからゆみちゃんは何つったんだっけ、じゃあその運転手についていけば外に出られるんですね、外で逃げればいいじゃないですかって言ったっていう。で結局どうなったので、そろそろじゃあお財布をと思って出そうとしたら、またゆみちゃんは絶対に出さないでくださいって。そんなことを繰り返して50分回ぐらいしたらば、次の便が着いたみたいで、職員がバタバタと出てっちゃったんだって。それであのタクシーの運転手について、外に出ろと言って命令して追い出されたんだって。でタクシーの運転手は5人ぐらいに囲まれて、で、中島さんは迎えの確認のためにカウンターに行って、その時井上由美ちゃんは囲まれたまま荷物に腰掛けて化粧直しをしてたんだって。で由美ちゃん一言、殺されることはないですよね、迎えに来てくださる方があるから化粧しとかないとって そういう風に大物だったということですね。すごいね、由美ちゃん。やっぱのほほんとした可愛い顔して。
松本さん、ミキさんがね、
ええ、
松本さん思いっきりマイクがビールの缶開ける音拾ってました。
あ、そうですか。
パカッてくる。
バカッ
パチいでしょうね、これね。聞く方もね。
あ、そうね、みんなビール飲めよって感じでね。今日飲んでいったら、
ええ天気やからね、
気持ちいい。
小一君も来て早々に朝からビールが一色さんが持ってきてくれたんで、ゲストが今日の
9時半から
の飲酒放送ですね。
あ、そうなんですね。でも辻さんが、あの湯葉の辻さんが出た時も、あの散々飲まされて、基本的に喋らなくてもいいこと思って喋ったと言ってられましたから。
いい話だったね。
そう、すごい。やってる本人だって全然こう後から聞かないからね、はい、怖くて聞けない。
まあ大丈夫です。
まあこれにこれでね、石木さんもまたぜひ来てください。どうもありがとうございます。閉めて大丈夫、なんか言い残したことない？
あの私が出てよかったかというのもありましてですね、基本的に本当にね、私は前言ったんですけど、うん、本当はね、こちらの方のいろんなことが日本にいた時はですね、
うん、
聞きたかったことが多かったんで、
うん、
私みたいな旅行者が喋っていいのかなっていうのがあったんです
けど、聞いててどうですか、逆に。
やはり興味深いですね、一世の昔の方、それと私はブラジルに住んでられる方の話がやっぱり一番興味あってですね、
うん、
やっぱり知らないことが多いですし、
元移住者ですからね、
もっとですからね。
いやいやいや、
そういう意味ではね、まあ先日も話したんですけど、本当はね、うん、2世とか3世の方でもね、まあ、ポルトゲスで喋られると私という何度もわからないんで、
そうね、
日本語が喋る方の
ね
2世3世の方、まあ、出稼ぎに行った方とかね、そういう話をちょっと日本では聞きたいなというのはありました。
あります
ね。まあ、ただ、まあ松本さん含めね、こちらの方々のスタッフの考え方もあるんでしょう
か。いやいやいや、
私も考えてないけど、
考えるとね、ポルトゲス喋れたらね、
変
ですけど。
いや、私は逆にポルトゲス喋られても逆に分かりませんのでね、やっぱりこちらで二世の方でも日本語喋られる方結構いらっしゃいますので、一世の方が今まで多かったんで、やっぱり逆に言うと二世の方とか3世の方の、このコロニアの社会に対しての考え方とかですね、ブラジルと日本との関係とかですね、逆に日本に出稼ぎに行かれた方だったら、出稼ぎに行った時の日本の印象とかですね、そういう話を聞いてみたいなっていう気はしてますね。今後もそういう話が聞ければと思ってます。
でも私ね、イサムソンとほらリベルダージュの駅前歩いてた時にね、僕ここに住んでたんだよってマンション指して言ってくれて、であそこの向こう側のところにシネマのシネニテロイだかなんかあったんだよとかね、いろいろこう言ってくれるじゃないですか。今なかったそのわずかに30年前のリベルダージュの違い、それでもやっぱり私はまだ来て10年なんで、その2、30年前の2年間の経験でもやっぱり面白かったなと思いましたよ。うん、それとやっぱその湯葉農場を30年ぶりにね、30数年ぶりに来て面白くてハマってるっていうのもすごく面白いし、逆にね、逆を言ったら最近の日本も私たちも知らないし、なんかまあね、自分中心ですけど、まあそういうのいろいろ聞けるのは楽しいですよ。う
ん、でまああとね、旅行者の方私南米は結構日本人宿結構あるんで、
うん、
日本人宿に泊まるケースが多いんですが、
はいはい、
そういう時にまあいろんな旅行者の話ね、
うん、
まあ、南米は基本的に長期の旅行者が多いんでですね、
はいはいはい、
話聞いたりするとやはりその中にはやっぱりユーバに結構行かれる方も多いですし、
はいはい、
あとユーガスの移住地ね、
うん、
そのペンションその他さんに行かれる方も結構多いんでですね、
うん、
そういう意味では今の南米に長期に旅行される方は、
うん、
そういう湯葉なりイグアスの移住地に行ってですね、
うん、
逆に移民のことを初めて知ったとかですね、
はいはいはいはい、
今まで旅行来る前は移民のことなんか全然知らなかったけど、うん、その湯葉なりイグアスの移住地にたまたま旅行者仲間で結構聞いてですね、
うん、
行って初めて移民のがあったんだと。
そうだね、
ブラジルの今の日系人のその 歴史をですね、うん、逆に知ったという方が結構多いですね。
私だからね、来れば嫌でも南米なんかはもう移民を知らざるを得ないから、それは来て知るのは OK なんでしょう。だけど来るきっかけ、その大多数の日本人と限らず世界の人がブラジル南米に来るか来ないかっていうきっかけが大事だと思うんですよ。来ればわかるんだから。でもどうしてじゃあ南米まで結構遠いよね、まあ手っ早く北米ヨーロッパアジア行っといた方がいいのに南米まで来るっていう、そのきっかけは結構面白いなと思って、それは興味があるんですよね。どうして南米まで来るか、
それはラジオ聞いてもらってですね、
ええ、
また今日の石木さんみたいに
出てく
るということで、
来てもらうということで、そうね、ぜひみんなにいっぱいの人に来てほしい。今日すごいでしょ、20人も今聞いてくださってる。
すごいですね、
すごいよ石木さん。
世界で20人
世界で20人の方が、
あの現実にはですね、あの、まあ、私みたいにあのアーカイブでですね、うん、あのその時は聞けなくてもですね、
うん、
聞いてられる方もいらっしゃると思いますので。
そうそう、北米で聞いてくださってる方もいらっしゃるんですよね。
だから結構の、うん、まあ、アーカイブがあるっていうのはですね、逆に私なんかはね、何喋ったのか分かんないですけど
みんな酔っ払ってますからね、うん、後で封印したような時もたびたびあるんですけども
、まあ、でもまあ最近ちょっとね、あの、うん、放送があの途切れがちですね。
あ、まあ、はい、途切れがちなんです。ドキッ、
あの、ね、昨年は結構毎週のようにやられてたみたいですけど。
そうですね。
ありまして。
まあ、怠け者になってますね。毎週やらなきゃいけないということですよ。はい。みんなもう今心して3人こう、頷いております。はい。じゃあ頑張ってやりましょう。はい。大丈夫ですか？
はい、大丈夫。
じゃあ今日本当にあの、全部を聞いてくださってるあのゲストの石木さんに苦言を呈してもらいながら、
はい、
どうも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
汚い話で申し訳ございませんでした。
ありがとうございます。